マタイによる福音書9章27節から31節をお読みいたします。イエスがそこからお出かけになると、二人の盲人が叫んで、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと言いながらついてきた。イエスが家に入ると、盲人たちがそばに寄ってきたので、私にできると信じるのかと言われた。二人は、はい、主よと言った。そこでイエスが二人の目に触り、あなた方の信じている通りになるようにと言われると、二人は目が見えるようになった。イエスはこのことは誰にも知らせてはいけないと彼らに厳しくお命じになった。しかし二人は外へ出ると、その地方一帯にイエスのことを言い広めた。本日のメッセージ、それでも信仰は信仰と題して、山岸明牧師より取り次いでいただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。本当に春らしくなってきまして、表はポコポコとして、街道の方がなんかひんやりとしますね。表の方が暖かいかもしれませんけれども、本当にまあ個人的には寒いより暖かい方が好きですから、だいぶ良くなってきたなと思うんですけども、まあその分今年は花粉がひどくて、もう私も薬は飲んでるんですけども、なんかもうそれではなんか効かないような、声もちょっとガラガラで聞きづらいかもしれませんけども、ちょっとお許しをいただきたいなと。また途中で鼻をかむかもしれませんけども、すいません、もうどうにもならんですね。もう鼻もや目も全部やってるんですけども、もう止まりませんので、4月ぐらいまで、私はいつも連休ぐらいまではねこう続くんですけども、今年はね特に花粉になったっていう人もいますし、花粉症になったっていう人もいますし、またどうですか、いつもよりすごいですよね。今年は倍飛んでるなんて言いましたけども、気をつけていただきたいと思います。また冒頭の指揮者の方から祈りがありましたけども、今日は今新学生は横浜の陽光大教会でメッセージと特別賛美、フルートの特別賛美ということでご奉仕に行っております。横では11時から礼拝ってなってましたので、もうこれから始まるところかなと思うんですけども、どうぞそのことも覚えていただきたいと思います。皆さん、この私たちのこの仙川教会の強みは何ですか、強みとか弱みは何ですかって聞かれたらどう答えますか。あんまりそんなこと聞かないんですけどね、強みとか弱み、なんか教会のこう強みっていうとね、なんかこう教勢もたくさんで、財力もあって、強いなんてこう思うかもしれません。そういう強さではなくて、この私たち教会ならではのもの、これは私たちの教会にとってとても強みかなって思います。まあいろいろありますね。表に向けサンビフラだとか、あと歌声カフェオアシスなんかも外部に向けてやってる、まあ仙川ならではの働きだと思います。まあそれぞれのミニストリーでね、フードサポートもそうでありますけども、そういう中でまあ本当にうちならではとなると、まあ2階でやってますマナもそうですね。なかなかそういう教会の中でやってるっていうのはないですよね。これももしかしたら私たちの教会に強みになっていくかもしれませんし、また先ほどもありました CFF、ね、これも、まあ、私たちのこう強み CFF を通してこの若い人たちが来るというのは、これもなかなかこうよその教会ではそういうことってあんまりないんじゃないかなって思います。まあ今どこの教会行っても、まあ、若い人は少ないと言われておりますけども、まあ、別にここ 2,3 年の話ではなく、これはもう十数年来もう言われていることであります。じゃあ高齢者が特別多くなったのかっていうと、そういうことなく、まあ、教会全体の人数がこう減ってきているわけですけども、まあ、特にそういう中でもこの若い人たちがなかなかこう教会に来ないという状況の中で、私たちはこう CFF というその働きを通して青年たちが導かれてきます。先週の木曜日に、 先々週まで、CFF マレーシアの方でキャンプに参加していた、青年が教会を訪ねてきました。安倍さんや今 CFF マレーシアの方は木村美沙姉が担当しているんですけれども、安倍さんの方からも連絡があり、もしかしたら この青年が行くかもしれないのでよろしくお願いしますということで、本当に向こうの2週間の間に神様を求めたようで、ただやっぱり向こう期間短いですからね、どうすることもできないので、もう何しろ帰ったら千賀教会行きなさいと、で今危なっかしい教会がいっぱいあるからと、もう千賀教会はね、安倍さんもそうだし木村美さんも教会員だから、ここは大丈夫だから安心して行きなさいということで、そして木曜日来ました。本当は日曜日来てほしかったんですけども、偵察じゃないですけどもね、まあ、木曜日に来られていろいろ話をしました。やっぱり若い人は若い人なりのこう悩みってやっぱりあるんだなって、まあ、地方から出てきてまだ大学の1年生でありましたけれども、まあ、家族と離れて過ごしてますから、まあ、寂しさがね、もう田舎にいる時にはもう、ね、両親からおじいちゃんおばあちゃんから見て、で東京出てきてなかなかこう友達もねすぐにはできないと思いますけども、それでまあちょっと寂しいっていうそんなような思いをこう言ってくれたので、まあぜひ教会来てくれと、ここにはもうお父さんお母さんからじいじいばあばいっぱいいるからと、もう来てねって、それまあ今回田舎の方にね大学で夏休みだということで、これから夏休みだ春休みですね、で帰られて4月に戻ってきたらぜひ来ますということで言ってくれました。今回キャンプの中から2名の方が教会に帰ってから教会に行ったというのを聞きました。特にこのキャンプに始まる前に CFF の創始者であります双子石さんが手に召されて、でスタッフの人たちももう一度この CFF をねこう見つめ直すということで、その双子石さんがどのような思いでこの CFF を立ち上げたのかと、やっぱり若い人たちに福音を伝えたい、そういう思いでフィリピンに行って、そういうところでこう自然と触れ合い、そして神様と出会っていただきたいっていう、そういうまあ思いで始まったということで、まあ今回そのような思いで宇宙美賢治君も木村美沙さんもそういう思いで今回キャンプに参加してます。ですから、まあ、伝道はねなかなかこう難しいと思うんですけども、でもそういう中でおそらくこういう福音をね一生懸命こう朝のデボーションもやってるって言ってましたから、そういう中で伝えてるんだなと、まあ、その働きに神様が応えて今くださっているんだなって、まあ、そこを私たちは本当にこう期待して祈っていきたいと思います。私たちは受け入れ教会ですから、ね、向こうで帰ったら千賀教会行きなさいって言ってね行ったけどなんだよってならないようにね、じじいばばお願いします本当に皆さんから見たらもう孫ですからね、またお父ちゃんお母ちゃんもいっぱいいますので、ぜひぜひそういう寂しい思いされてる学生さんたちっていっぱいいるんだなって、まあ、感じました。まあ、これからもキャンプ終わったら来られるかもしれませんけども、よろしくお願いいたします。まあ、これがね私たちの教会のまあ強みでもあるんじゃないかなって思います。また弱みっていうのもあると思いますけども、まあ、強いところをね伸ばしていけたらいいなってそんなふうに思っております。さて今日のタイトルはそれでも信仰は信仰。聖書に二人の盲人が叫んでダビデの子よ私たちを憐れんでくださいと言いながらこのイエス様の後についていったわけです。盲人たちがそばに寄ってきたのでイエス様は言われました。私にできると信じるか。二人ははいしようと言った。するとイエス様がその二人の盲人の目にこう触れてあなた方の信じている通りになるようにって言われたんです。すると二人の目が開けたというこういう奇跡の箇所であります。皆さんはこのイエス様に祈るときにどのような思いで祈っていらっしゃるでしょうか。もしその祈りの中でイエス様のこの声を聞いたらどうでしょう。私にできると信じるかってどう答えますか。 私たちも病気の癒しやいろいろなこう抱えている問題祈ると思いますけども、その時に、ね、私にできると信じるかって言われたら、ね、どうでしょうか。この二人の盲人がはいしよってこう言ったわけですけども、でも口ではいしよと言いながら心の中ではいしよって言ったけど、一応言ったけどでも難しいだろうな、ダメだろうな、無理だろうなって、もしこういう思いを持ってそれでも口でははいしようと言っていたらどうなったと思いますか。この二人の目が開けられたと思いますか。そのままだと思いますか。まあ、答えはあなたの信じた通りになるようにでありますから、まあ、口ではそう言ったけどでもやっぱり難しいよな、無理だよな、ダメかもな、だったらその信じた通りになるようにですから目が開けられなかったんじゃないかなって思います。私たちの信仰はいつもこのことが問われているんじゃないでしょうか。私たちの祈りの答えはあなたの信じた通りになるように。聖書にはこのイエス様が奇跡を行ったっていうのはたくさん出てきます。特にこのマタイの8章9章にはたくさん出てきます。9章でもこの死んだ少女が生き返ったとか、病気のために全財産を使い果たした女性がイエス様の服にこう触れたらその病が癒されたとか、この盲人の目の癒し、この後には口の聞けない人が聞けるようになったという、まあ、8章にもこういう奇跡がたくさん出てきます。で、そうですね、ここでちょっと考えたいのはイエス様と出会った例えば病人の人たち、まあ、聖書にたくさん出てくると言っても、まあ、数十人ですね。でも町や村々には病気で苦しんでいる人っていうのはたくさんいたと思います。じゃあその全ての人たちが癒されたか、イエス様と出会った全ての人たちがこの癒されたのかって、どうでしょうか。イエス様がこの病人を癒す前にこのような質問をすることがあります。あなたは良くなりたいかって。病人の人に向かって良くなりたいかは普通に考えてればちょっと失礼じゃないかなって、良くなりたいに決まってるじゃないかって、ね、でも聞くんですね、イエス様、良くなりたいか、私にできると信じるかって。まあ、イエス様は相手の意思を尊重するわけですね。あなたは良くなりたいかってイエス様が聞かれたときに、いや結構ですと、あなたには癒してほしくありませんって言った人もいるんじゃないかなって思います。あなたは癒されたいか、失礼なこと聞くんじゃないよ、お前が救いにしてたらとっとと癒してみろって言った人もいるんじゃないかなって思います。私にできると信じるかって聞かれて、いやあなたにはそれができないと、できるとは信じませんって言った人もいると思いますよね。そういう人に向かってイエス様は、いや私は救い主としてこの世に来たんだ、だからあなたの意思に関係なく私はあなたを癒すと言って、その人の私は結構ですって言ってる人にも、いや私は救い主なんだから病人を全部癒すんだって言ってこう癒していったのか、まあ、聖書には、まあ、癒されないっていうかね、こう書かれてないですから分かりませんけれども、でも今日のイエス様のこの御言葉を聞くと、やはり出会ってもイエス様と出会ったとしても癒されずに今までと変わらない人生を歩んでいく人たちもいたと思います。この二人の盲人がイエスのところに来て、この二人が来たんです。 そしてダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと言って叫んだ。この前に出てくる長血を患う女性もそう、女性の方からイエス様のもとに行ってこの衣を掴んだって。もちろんイエス様の方から来られたっていうこともありますけども、でもそれだけじゃなく、こちら側からイエス様のもとに行って癒してくださいと言った箇所もたくさん出てきます。あなたは良くなりたいか、治りたいか。でこれは病人の人だけじゃなく、それ以外の人にも、あなたは変わりたいかって同じような意味が私はあるんじゃないかなと思います。何も病人だけでもないですよね。あなたは変わりたいか、あなたの人生やり直したいかとか、そういう意味も含まれてるんじゃないかなって思います。結構自分を変えたいとか変わりたいって願ってる人ってたくさんいますよね。でももちろん自分の力では自分を変えることができずに困ってる人もいますし、いやもう変わらないって諦めてる人もたくさんいると思います。でも先ほどと同じように、イエス様が私たち一人一人にあなたは変わりたいかって言われたときに、いや私は今までのまんまでいいですって、いや私はもうこういう人間ですからもうしょうがないんですって、もし諦めてたらイエス様が変わりたいかって言っても、それを拒むのであればやはり私たちは変わらないんじゃないかなと思います。たとえ毎週ここに来てメッセージを聞いていても、聖書を読んでいても、変わろうとしない信仰を持ち続けるならばやはり変わらないと思います。なんかそう聞いてるとイエス様ってすごく冷たいように聞こえませんか。私がいいですって言ったら、ああそっかって、ちょっとイエス様冷たいなって、ね、思うかもしれませんけども、いやそうじゃないんですね。イエス様その逆で、私たち一人一人の人格を本当に尊重してくださってるんです。最近私クリスチャンでない方、またクリスチャンになってない方と数名の方と聖書の学び会をしてます。何度かね皆さんにもお話ししたかもしれませんけども、そういうこの学んでいく中で、まあ、共通して出る質問ってあるんですね。それは神様がいるならなぜって、結構この質問って多いんですね。皆さんそういう質問聞かれたことないですか。神様がいるならなんでって、ね、また私たちがクリスチャンになる前には逆に私たちこう言ってましたよね。神がいるならなぜって、まあ、その後にいろいろ続くと思います。よく聞くのが、神様がいるならなぜ戦争が起きるんだとか、なぜ神様がいるならこれをほっとくんだとか、神様がいるならなぜ貧しい人をもっと何とかしないんだとか、もう神がいるならなぜなぜなぜっていうのはたくさん聞きます。私はいつも、まあ、その話する中で、別に神様が戦争を起こしているわけじゃなくて、人間が戦争を起こしているんだと。神様を止めようと思ったらそれはいくらでも止められるし、ね、じゃあそうすればいいじゃないかって言いますけども、でも神様は、ね、それはご存知ですよ。人間のその争いだとか、ろくでもないことをしてるなっていうのは神様ご存知でありますけども、でもどうもその人たちの話聞くと、神様がいるならそうしないように人間を作ればよかったんじゃないかまでね、いう方もいるんですけども、じゃあ例えば私たちがこう何かねこう悪いことをしようと思って、こう手がねこう盗みを何か物を取ろうとした時に、パッとその手がねもう自動的に止まるとか、ね、まあ、そしたら取らなくていいですよね。でもどうでしょうか、ね、例えば何か心の中で悪い思いを抱いたとき、パッとそんなのが一瞬にして打ち消されて、ね、善なる思いだけにすぐ変えられるとかね、なんか人を憎む思いだとか羨む思いを持ったときに、それもさっともすぐ消え去って違う思いにこう変えられていく、まあ、そうしたら多分争いもなくなるだろうし、ね、どうでしょうか、 その人の言う世界ができるかもしれませんけども、でも皆さんそうされたいですか？なんか口で何かこう悪口を言うときにプッて口がもう全然動かなくなってしまったとかね、うん、そしたら悪口は言わなくていいんですけども、でも口が全く動かなくなってしまう、それではね手が止まってしまうとか、自分が思ったことを全然違う思いに変えられるって、それはマインドコントロールですよね。どうでしょうか。そんなふうにはされたくないですよ。それじゃまるでロボットのようになってしまいますね。神様は私たちを作った時に本当に自由意志、それぞれが考えてそれをいいものを選択していくという、こういう自由を与えてくださったんです。ですからイエス様があなたは良くなりたいかって、良くなりたくないっていうのも自由の選択でありますけども、それをイエス様は無理やり、さっき言ったように私は救い主と来たんだからつべこべ言わないでね、俺が直すんだってパッとイエス様が直す、そういうことはなさらないんですね。ですから今日のこの御言葉とても大切だと思います。あなたの信仰通りになるようにって、私たちの日々の生活の中でとても重要なことを語られている短いですけど御言葉だと思います。私たちの信仰が何をするにしても、これはダメだ、これは無理だ、私にはできないって、本当にそのような信仰であれば、それはあなたの信仰通りになるようにでありますから、ダメになりできなくなってしまう、自分は変われませんというならば、やっぱりその信仰によって変われない。もし自分は変われると、信仰によって変われるんだと思えばそうなるというのが今日のお約束であります。私にできると信じるかって言われたときに、この二人の盲人ははいしようって言いました。なんかこう自信のなさそうなというかですね、うん、なんかもっと元気よくハレルヤってね、しよう決まってるじゃないですか、あなたを信じますって、こんな力強い言葉ではないですね、はいしようって。それでもこれも信仰です。これでも信仰は信仰、なんか頼りない言葉に聞こえるかもしれませんけども、聖書の中に一粒の種の信仰って出てきますよね、うん、からし種の信仰とかね、本当にからし種って世界で一番小さい種って言われてる、その小さな種がやがて3メートル4メートルの大きなこの実を結んでいくという、その例えでからし種って出てくるんですけども、ですから私たちの廃止よって、ね、なんか頼りないような返事でも、これも信仰です。できると信じるか、廃止よ、治りたいか、廃止よって、ね、この信仰一つあれば大丈夫だということをぜひ今日覚えていただきたいと思います。信仰というのはやはりそれを信じるということでありますから、 100% 信じられなくても 10% でも 20% でもそれでもそれは信仰ですよ。前にある先生にね、その君は何パーセント神様を信じてるかって言われて、その時は私は正直に 10%、20% ぐらいですかねって言ったら、すごいじゃないかって、それでも信仰だよって、 20% あるならって、うん、なんかそれですごく安心したこれでいいんだみたいなね。どうしても100なきゃダメだって思うかもしれませんね、100ないと私の信仰はダメだなんて思うかもしれませんけども、10でも20でもいいんです。からし種での信仰、それがやがて大きく大きく成長していきます。まあ、ヤコブの手紙の中にはこのような御言葉があります。いささかも疑わず信仰を持って願いなさい。疑う者は風に吹かれて揺れ動く海の波に似ています。そういう人は神から何かをいただけると思ってはなりません。心が定まらず生き方全体に安定を欠く人ですと。いささかも疑わずってこう非常にこう厳しいですけどもね、うん、まあでも私たちの 目指していく信仰というのはそういうところですよね。疑うかもしれませんけども、でも愛しよと言って、ね、その本当にこう信仰を握りしめて歩んでいきたいなと思います。イエス様が私たちに求められているのは信仰です。愛しよって、どこまでも神を信じ従っていくということです。このイエス様に出会ったこの二人の信仰、本当にこうイエス様により頼んでイエス様の後をついていった、ね、言葉は何か頼りないけども、でもその行動がね、あの長丁を渡る女性もそうですけども、その後ろについていって何とかイエス様に触ろうとする、これがもう大切だと思います。それが私たちの信仰だと思います。ここにいるときには、結構私たちの心はハッピーですけども、ここから一歩出て社会に出ていきますと、私たちの心は本当にこの荒波に揉まれて、もう世に流されていってしまいます。まあ、そういう中にも、はい、しようと信じますという、そういう信仰を持ち続けて、そしてまたここに来てたくさんの養いを得て、そしてまた社会に出ていくと、まあ、この繰り返しかもしれませんけども、これが大切なんです。私たちが神様にこれを成し遂げたい、この道を歩みたい、もしそういう思いを持っている方がいらっしゃれば、どうぞその方向に心を向けて、そのことを神様に願っていくことです。私にできると信じるかって言われたら、はい、しよう、信じますと、あなたの信じた通りになれ、はい、しよう、感謝いたします、もう恵みの先取りでありがとうございますって、やっぱりそういう信仰で生きていきたいですね。お祈りいたします。今日いただいたこの信仰の恵みを深く深く味わいながら、またそれぞれの思いもあるかと思います。どうぞそのことをイエス様にの御前に全部捧げて祈っていきたいと思います。天の父なる神様、今日も一人一人の健康を守り、あなたがこの場へと導いてくださりありがとうございます。またオンラインを通してご一緒にあなたの前に集い、この礼拝を捧げられたことを心から感謝いたします。今日は信仰について御言葉をいただきました。私たちの本当に信仰は弱くて、この社会の中に出た時に本当に流されやすい、そのような弱いものでありますけれども、主がいつも私たちに、治りたいか、良くなりたいか、変わりたいか、私にできると信じるかと、そのような声掛けをしてくださっております。私たちはそのあなたの御声に耳を傾け、はい、主よ、そのようにいつも信仰の告白ができるものとあなたがさせてください。弱々しい私たちでありますけれども、それでも信仰は信仰でありますから、どうぞこの小さな信仰をより豊かな信仰へとあなたが成長させてくださいますようにお願いいたします。病の中にあってこの礼拝に参加できない方を覚えます。主よ、どうぞその一人一人の上にもあなたの癒しの御手が差し伸べられますように、そして病が癒され、そしてまたここで共に礼拝を捧げることができますように、またそれぞれの場所にこれから使わされていきますけれども、それぞれの場所においてどうぞこのあなたからの福音を述べ伝えていくことができますように、ここにいる一人一人をあなたが用いてください。子どもたちもキッズプログラムの中であなたから御言葉をいただいております。難しいこともたくさんありますけれども、どうぞその御言葉が この子どもたちの中で豊かに成長